完全ですね。創世記に行きましょう。創世記の26章です。主法には、すみません、私たちが目指すところっていうふうにタイトルが書いてあります。これね、実は2週間前のものをそのまま流用じゃないですけど直すのを忘れてしまいました。すみません。なので、直しておいてください。私イコール神を伝えるためのモデル、びっくりマーク、クエスチョンマーク。私が神を伝えるためのモデルとなるんですかっていう感じです。私イコール神を伝えるためのモデルです。先に一言祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日もあなたが私たちを聖霊によって助けてくださって、ここに書いてあることが何なのか理解させてください。語る私をどうか清めて、また聖霊によって助けて、知恵を与えて言葉を与えてください。ここに書いてあることを説明することができますように、それを聞く一人一人の内側でどうぞあなたの霊が働いてくださって、アハーっていう霊的なアハ体験をすることができますようにしよう。どうぞ助けてください。ますますあなたのことを知って、私たちのこの日常生活の真ん中で、そのあなたによって守る力によって力づけられ、あなたの盾であるあなたによって守られ、そして私たちのその毎日の生活が小躍りして喜びにあふれるような毎日となっていきますようにしよう。どうぞ今日もそのような時となりますように、あなたのことを教えてくださいでしょう。お願いします。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。創世記の26章です。アブラハムが死にました。アブラハム亡くなったんですね。で、その息子のイサクにその約束が継承されて、で来たんですね、イサクと。でイサクの奥さんリベカがいました。リベカさんも不妊の女性だったんですね。子供ができなかったんですね。でもアブラハムがそのサラのために24年間吸ったもんでありましたけど、祈ったんですよ。あなたが約束した子供を与えてくださいって求めたんですね。そしたら24年かかりましたけど、このイサクが生まれてきたんですよ。今度は自分もその奥さんであるリベカが不妊の女性だっていうことを知ったんですよ、結婚してから。そしてお父さんが自分のために、自分が生まれてくるために祈ってくれてたように、お父さんは24年間イサクも祈ったんですね。何年祈ったんでしたっけ。20年ですよ。エソーが結婚、ごめんなさい、イサクが結婚したのが40歳で、エソーとヤコブっていうその双子が生まれてくるんですけど、その生まれてきたのが60歳って書いてあるので、明らかにそれはもうはっきりとして、はっきり20年ですよ。でお父さんのその歩みを見てたんですね。そして聞かされてたんですよ。エソーとヤコブが生まれてますけど、この26節はちょっとエソーとヤコブは一時休憩です。イサクだけの話になります。26章の1節から読みます。さてアブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。アブラハムもその飢饉があった時に、そのペリシテ人のそのアビメレクのところ行きますね。でその時に何したんでしたっけ。妻サラがあまりにも綺麗なので、自分がここに行くと、そしてその自分のその妻を取るために、アブラハム、そのお父さんね、この時のお父さんのアブラハムさんは、イサクのお父さんのアブラハムさんは、自分の命が危ないかもしれないから、自分のこの奥さんであるサラを妹だって言おうって、だって本当に妹なんだもんって言ったんですね。それで罪を犯したんですよ、このペリシテ人の王アビメレクの前で。ちなみにこのアビメレクさんというのは同じアビメレクさんじゃないはずです。でエジプトのパロみたいな、その王様っていう称号、 王様っていう、なんていうんですかね、ことを表すパロ、エジプトのパロっていうのは、パロっていうのは王様って意味ですかね、エジプトの王っていう。ちなみにアビメレクっていうのはアブラハムのアブ、お父さんって意味でさ、アバファーダー、アバ父親のアバ、お父さん、アビーっていうのは私のお父さん、メレクっていうのは王様って意味です。私のお父さんは王様ですって意味ですだから なんとかそのなんとなくその想像つきますよね。パロみたいに王様になったらパロなんですよ。名前がラムセス2世とかそういう名前があってもパロなんですよ。王様っていうタイトルなので、日本でいう、日本でその天皇の名前はありますけど、名前はあっても天皇って言いますよね。同じような感じです。王様っていうそのタイトル、それがアビメレクです。だからそのアブラハムが行った時のアビメレクの息子か孫か、そんな感じの話です。で、同じところに行くんですよ。で、同じそのペリシテ人のゲラルという、ゲラルのペリシテ人の王様のところに身を寄せたんですね。で、その時に神がイサクに対して約束をもう一度明らかにしています。2節から読みます。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう。それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。神は私の示す地に住みなさいって言ったんですね。まずここに留まっていなさいって。エジプトは確かにそのここはその裕福で、物が溢れてるけども、エジプトには行くなって言ったんですね。私の示す地、この地に留まっていなさいって。アブラハムは2回同じ失敗をしましたよね。自分の妻であるサラを妹だって言ったのは2回ですよね。2回目のその1回目2回目2回目はこのゲラルのペリシテ人の王様のアビメレクの前でそうやって言いました。もう1回はエジプトに行った時にパロの前で言いました。同じようにそのエジプトに行くなって、神がその導いたところに居続けなさいって言ったんですよ。そして私はあなたと共にいてあなたを祝福しようって。一番の祝福は神との関係が与えられる、祝福してくださる方との関係が与えられることですよね。私があなたと共にいるからそのここにいなさいって。そして私はあなたを祝福しよう。私がこれらの国々をすべてエジプトとこ全部含めてですよ、あなたとあなたの子孫に与えるからだって。もちろんそれはイエス・キリストに行き着くんですよね。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてその十二部族ずっと行って最後はイエス・キリストに当たるんですもんね。イエス・キリストがこれを全部、この国を全部治めるんですよ、近い将来きっと。まあ遅かれ早かれこうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。アブラハムと約束したんですよね。あなたとあなたの子孫にこの地を与えるって。そしてその子孫を増やすって。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福されるんですよ。で、この約束が継続され続ける理由っていうのは、アブラハムが神の声に聞き従ったからだと書いてあります。そして神の戒めと命令と掟と教えを守ったからだって。アブラハムは正しい人でしたか？ 100% 違いますよ。神の目から見てまずいこといっぱいしましたね。例えばさっき言ったその自分の妻のことを、自分の命が怖いから、その自分の妻をそのよこせって言われた時に、妻をそのよこせって言われた時に自分が夫だと知れたら、 その王様は無理やりその奥さんを奪うために自分を殺しやしないかって怖かったんですよ。それで嘘ついて、この人は私の妹ですって言ったんですね。でそれで王様のハーレムに生かすことをその良しとしたんじゃないですかね。そう書いてありましたね。自分でそう言ってましたね。大した罪人ですよ。神がサラを通して子供を与えるって約束してんのに、いやー自分はもう90歳のおじいちゃんだから、じゃあ若いエジプト人の女性の女奴隷のハガルをあてがって、そこでその子供を設けて、でその子を神に祝福してもらって、その子から始めようみたいな自分勝手なその解釈を使って、そうやってイシュマエルを産んだんですよね。神はアブラハムが私の声に聞き従ったから、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからって言ったんですよ。だからこの約束を果たすんだって。神って全然見えないんですかね。全部見えてますよ。全部。でもなんで義と認められたんでしたっけ。アブラハムは信じたんですよ。アブラハムは信じたので、それを神は義と認めたんですよ。神は私に約束してくださったこの約束の子を与えることのできる方だって信じたんですよ。それで神はアブラハムを義と認めたんですよ。ただそれだけですよ。何か正しいことをやったわけじゃないんですよ。100% 正しいことをやり通したわけでもないんですよ。でも信じたんですよ、アブラハムは。ただそれだけなんですよ。その信仰によって彼がしてきたその失敗も間違いも全部、もちろん悔い改めたでしょう、書いてないですけど、ごめんなさいって、私が間違ってましたって。そうすると全部忘れてくれるんですよ、神って。全部ですよ。そういう意味では忘れっぽさナンバーワンですね。思い起こさないんですよ。あの時ああいうことしやがってって思うんですよ。私たちは覚えてるんですよ、人のした悪を、自分に対してこんなことしたっていうこと。神は完全に忘れるんですよ。で二度とその罪を持ってきて、お前ああいうことしただろあの時って、許すって言ったけど覚えてるぞみたいな、絶対しないんですよ神は。イサクはその約束をもう一度聞きました。そして6節、イサクがゲラルに住んでいる時、ゲラルっていうのはさっきのとこですよね。ペリシテ人のゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところにいたわけですから、そのゲラル、同じゲラルです。イサクがゲラルに住んでいる時、その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妻ですというのを恐れて、あれは私の妹ですと答えた。リベカが美しかったので、リベカのことでこの土地の人々が自分を殺しはしないかと思ったからである。どっかで聞いたことありますね。人は同じ過ちを繰り返す。ですかね。お父さんと同じ失敗するんですよ。自分の妻であるリベカを妹だって偽ったんですね。理由は？神がそうしろって言ったんですか？自分が殺されるかもしれないよ、怖いよ。それだけですよ。怖かったんですよ。死ぬかもしれないっていう。自分のお父さんと全く同じ理由ですよ。聞いてなかったんですかね、お父さんから。自分が失敗したことを。私たちよく思うんですよ。自分がこんなにどうしようもないって、どうしようもないところがあるなって、 それをぜひ子供には見てもらって、それを反面教師にしてもらおうって。僕も少しはありますよ。ここはちょっと行き過ぎだったなっていう父さんなっていう今じゃ笑い話みたいですけど、うわこうなりたくないなみたいなところってちょっとあったりもするんですよ。なんか細かくやこうやるぞって決めたところ、みんなを巻き込んで無理やり巻き込んでいくぞ行くぞっていうのを、自分はちょっと嫌だったよなっていうのはあるんですけど、少し やってる自分がいるんですよ家族に対して。でそれでうまくいかんかったら拗ねちゃうんですよ、なんだよって。でなんか苦くなってもうっていう、この苦いビームを出すんですよ。反面教師にするっていうのは結構大変ですよ、子供からしてきっと。聖書には子育てを失敗している人がいっぱいいるんですよ。実はまずはアダムとエヴァです。失敗してますよ。私がその神のようになるとかって言って、私の方が正しいんだとかって言うんだったら、子育てくらい失敗しないでいなさいよって言いたいですよ。でも一番最初に生まれたカインは、2番目に生まれた弟のアベルを殺したんですよ、気に食わなかったから。人類一番最初の夫婦の一番最初の子供が殺人を犯したんですよ。アダムが、ごめんなさい、エヴァが神に従わなかった。アダムが、そのエヴァがアダムに命令したっていうか、普通は男性がその女性を愛して、女性は男性に従うんだっていう、そのルールがあるのに、アダムが従っちゃったんですよ、エヴァの声に。もちろん女性が正しいことを言う時って絶対ありますよ、まるっきりないとは言いませんよ。でもこの場合、エヴァが言ったことっていうのは、この実を食べようよって言ったんですよ、神の命令に反することを言ったんですよ。それをアダムも聞いて従ったんですよ。そうだね、美味しそうだね。神に従うということをしなかったんですよ、罪を犯したんですよ。そうで、それをカインは知ってたはずなのに、神は人を殺すっていうことを喜ばれるはずないのに、神に嘘までついて、私は弟の番人ですかって、知りませんよそんなん、神に逆らったんですよ。ノアもそうでしたね。ノアも洪水の後酔っ払ってたんですね。そしたら息子のハムが来て、その自分のお父さんが酔っ払って裸になって寝てるのを見て、 お兄さんたち2人に、お兄さん1人と弟1人に、あれ違う、お兄さんたち2人に、兄弟2人に定かじゃなくなってきた、兄弟の2人に言いふらしたんですよね。 お父さん見てみろよ、酔っ払ってるぞって。その敬うってことしなかったんですよ。この後出てくる祭司のエリとか、というかその前にアロンの子供たちも、アロンも子育てに失敗してますね。アロンっていうのは分かりますかね、モーセの兄弟ね。モーセと一緒にイスラエルの民をエジプトから出しますよね。その時のアロンですよ。その息子たちは失敗しますよ、自分たちがこの誇ることをして。祭司のエリもそうですよ。エリの二人の息子たちも撃たれますよ神に。そのエリに育てられたサムエルだってそうですよ。サムエルも子供たちを治められませんでした。サムエルの大きな影響を受けたダビデもそうですよ、子育て失敗しましたよ。ソロモンもそうですよ、子育て失敗しましたよ。痛い思いそれぞれしてるのに。エペソの6章の4節には、主の教育と訓戒によって育てなさいって、子供に対して父たちよってお父さんに言われてるんですけど、 僕も父親ですけど、主の教育と訓戒によって育てる必要があるんですよ、自分の子供を。もちろん妻と協力した上でですよ。もし自分が完璧な、その自分がモデルになりたいのであれば、というか自分がモデルになれるのであれば楽ですよ。アダムだってエヴァだってノアだってエリだってサムエルだってダビデだってソロモンだって完璧であればよかったんですよ。私のようになれって言えたから。でも完璧でない限り完璧なモデルになりえないんですよ。もし完璧を目指すんであれば。でも私がなり得る完璧なモデルっていうのは、アダムやエヴァやノアやエリやサムエルやダビデやソロモンがなり得るモデルっていうのは、自分は不完全です。でも悔い改めたら神が許してくれました。神ってすごいねっていうのを学んでくださいっていうモデルにはなり得ます。不完全ゆえに悔い改めることと、そして許してくださるというその恵み深い神により頼むっていう、その2点において私たちは完璧なモデルとなれますよ。不完全なゆえに。完全なモデルとなると大変ですよ。1分持たないかもしれないですよ。無菌室の中にいても多分無理ですよ。だって完璧っていうのは、心を尽くして思いを尽くして知性を尽くしてその全部を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいですよ。1分間60秒、何の妨げもなく、自分のことも考えることなく、全てのその知性も力も全部の心を思いを持って神を愛するっていうことを60秒今から測ってやりましょうか。なんですよ。でもそんなできない私を神はキリストのゆえに許してくださる。その恵み深さのゆえに神は許してくださる。だからお前も大丈夫だよ、息子よ、娘よ。父さんも不完全だったんだよって、こんな間違いもしたし、あんな間違いもしたよって、どうしようもなかったよって、今思うともう気持ち悪いよって、あまりにも不完全すぎて、でも神が私を許してここまで神が変えてくださったんだって、だからなって、私を見習うんだぞって、悪いことしなさいっていうことを見習うんじゃないですよ。神がおられるから大丈夫だよって、で神に行くんだよって、こんなどうしようもない私を、父さんをいつか言うんでしょうね、サラ、神は許してくれるんだよって、クリアしてくれたんだよって、一瞬たりとも完全だったことないよって、でも神のところに行ったら許してくれるんだよって、その悪いことをしている息子に向かって娘に向かって言うんですよ。9節、そこでアビメレクはイサクを呼び寄せていった。確かにあの女はあなたの妻だ。なぜあなたは、ごめんなさい、飛ばしましたね、8節。イサクがそこに滞在してかなり経ったある日、ペリシテ人の王アビメレクが窓から見下ろしていると、なんとイサクがその妻のリベカを愛撫しているのが見えた。それでアビメレクはイサクを呼び寄せていった。確かにあの女はあなたの妻だ。なぜあなたは、あれは私の妹ですと言ったのだ。それでイサクは、彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えた。アビメレクは言った。何ということをしてくれたのだ。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に罪を負わせるところだった。そこでアビメレクはすべての民に命じて言った。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。イサクはお父さんのアブラハムとちょっと違って、結構柔らかいというか、人なんですよ。その後見るとそうですけど。言い訳しなかったんですよ、全く。自分の遠い親戚の親戚の親戚の親戚で、あの妹なんですみたいなこと言わなかったんですよ。もちろんアブラハムはもう少し近い本当のその妹と言えるんですけど、親が違う。でもイサクは正直に素直に罪を告白したんですよ。 はい、私は嘘つきました。彼女のことで殺されはしないかと思ったのです。怖かったんです。第一ヨハネの一章の9節、開けられる人は開けてください。第一ヨハネの一章の9節、ずっと後ろの方です。第一ヨハネを、第一ヨハネの一章の9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。こう書いてある通りですよ。神は真実で正しい方なので、罪を言い表してごめんなさいって謝るときに、神はその罪を許し、それだけじゃないんですよ、私たちをすべての悪から清めてくださるんですよ。もうそこにとどまらないようにしてくださるんですよ。記憶して、その点、その点においてイサクを見習いたいですね。いろいろと言い訳して、いやこれはこうだった、あの人がこうだった、このシチュエーションじゃ無理だったとかじゃなくて、正直に神にその示された時に、あこれは自分が悪かったなって、そしたらもう神の前にすいません、私が悪かったです、そしたら神は真実で正しい方ですから、私たちが罪を言い表したら、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいますって書いてあります。それだけじゃないんですよ。なんと罪が許されるっていうのは、もちろんその神との関係を与えられるということなんですけども、罪が許されるっていうのはそれだけでも嬉しいんですけど、罪が許されるとそれだけじゃ済まないんですよ、いい意味で。12節、イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。どうなったかというと、神は祝福し始めたんですよ、イサクを。一粒まいたら100個の実が出るんですよ。最高の祝福ですよ。イエス様はその種まきの例を話しました。これもこの前やりましたね、バイブルスタディで。マタイの13章に書いてありましたね。種が良い地に落ちたら、それは30倍60倍100倍の実を結ぶって。種とはその神の御言葉だって。神の言葉が私たちの心に、良い心に聞こうとする心、知りたいな、これをもっと知りたいなっていう、そういう心、もっとイエス・キリストのことを聞きたいし、もっと見たい、イエス・キリスト自身を見たい、もっと知りたい、もっと悟りたい、それが良い畑ですよ、良い地ですよ。そこに落ちたら30倍60倍100倍のその収穫を見るって。その100倍っていうのが、そこでイエス様が言った時のその最高の倍数ですけど、イサクはその100倍の収穫を見たんですよ。罪が許されるっていうのはものすごいことなんですよ、実は。その首の皮一枚そのでギリギリ助かったっていうだけじゃないんですよ。その後、その必然的にというか、罪が許されると神とのその関係がもっと良好になるので、神はもっともっとその祝福をしたいので、私たちのことを愛しておられて、祝福をどんどんどんどん流してくださるんですよ。罪が許されるというのはその相乗効果じゃないですけど、そういう効果がもっとあるんですよ。このパイプの詰まりみたいなのが罪なんですよ。遮断してるんですよ。それが取れると一気にガンって流れるじゃないですか。ここも開けときましょうか。イザヤの59章です。イザヤ聖書ど真ん中ボンって開けると、詩編とかその辺に箴言とか行きますかね。その後です。イザヤ書、エゼキエルとかエレミアとかその辺行ってたらもうちょっと行き過ぎです。イザヤです。イザヤの59章、1節と2節です。イザヤの59章、1節と2節読みします。見よ、 主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。罪があると回線が切れるんですよ、神との糸電話みたいな。糸電話ではないですけど。そして遮るんですよ。主の御手が短くて救えないのではないんですよ。その耳が遠くて私たちの声が聞こえないのわけでもないんですよ。あなた方の咎が、私たちのその罪が、神に従わないっていうその罪が、神と私たちの間で仕切りになってるんですよ。それで私たちがどんなに叫んでも神のもとにその声が届かないんですよ。でも罪が一旦許されたのであれば、どうやって許されるかというと、第一骨の一章の9節に書いてありましたね。もし私たちが罪を言い表すなら、神は信じて正しい方ですので、私たちのその罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。イエス・キリストが死んでくださったんですよ、私たちの、私の罪を許すために、贖うために、あなたの罪を贖うために、キリストの命がかかったんですよ、その罪を許すために。キリストの命と私のあなたの罪を天秤にかけてみてくださいよ。どっちが重いですか？キリストの血の方が重いですよ。キリストの命の方がはるかに重いですよ、その罪よりも。それがどんなに重い罪だと自分で思い詰めてたとしても、周りの人がこれはもう最悪な罪だよって言ってたとしても、キリストの命と引き換えたら、というかその比べたら、キリストの命の方が断然重いに決まってますよ。神の子ですもん。そして神ご自身ですよ。その方の命と何かを比べることさえもできないくらい重いですよ。その命がかかったんですよ、私たちに。私たちのその罪を許すために。許されない罪なんて一つもないですよ、このキリストイエスにあって。だから、そのイエス・キリストを通して私たちは神の恵みの御座に近づいていって、許してくださいって、この罪をどうか告白するので許してくださいって言うと、キリストのゆえに 100% さっきのアブラハムのように全然覚えてないんですよ。思い起こさないんですよ、私たちの罪を。神は完璧に忘れてくれるんですよ、キリストのゆえに。もうそこに何もない、シミもシワも何もないように見てくださるんですよ、私たちのこと。キリストのゆえに重ねて言っておきますけど、キリストなしでは私たちはもう悪ですよ。でもそのキリストの命がかかったので、私たちの全ての罪が許されるんですよ。なんてありがたい話ですか。罪が許されたら神との回線がつながるので、神は私たちをいっぱい祝福したいんですよ。だ、その祝福が流れ始めるんですよ。そうすると私たちが、何ですかこれっていうぐらい溺れそうになるぐらいの祝福を与えたいんですよ、神は。でもそうなってないってことは、神との関係がまだ良好じゃないんですよ。神が望んでおられるように溺れさせたいんですよ、私たちを。敵の真ん中にあっても、さっきの詩編で読んだみたいに喜び踊ってるような、神との関係の上に、うわ嬉しいって言えるぐらいの、そのような大きな、その神との関係のゆえの祝福とか平安とか、そういうのを与えたいんです、私たちに。そうなるはずなんですよ、神との回線が 100% ボーンって開くと。自分の内側で留めておくことのできないぐらい溢れて流れていくはずなんですよ。そんなの見たいですよ、自分自身の心に。僕もまだそこまで行ってないんですよ。もう自分では留めておくことのできないくらい、わーって流れていくみたいな、そんなの体験したいですよ。一生一回ですからね、この地上で生きてる時に体験したいですよ、これを。イサクは100倍の収穫を得たんですね。で、ペリシテ人が彼を妬むほどになったんですよ。イサクは彼の地に住んでましたから、ペリシテ人が、あ、いいなって思ったんですね。それほどですよ。それで15節、ペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に 父のしもべたちが掘ったすべての井戸に土を満たしてこれを塞いだ。そしてアビメルクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから我々のところから出てってくれ。この規模分かりますか？一国よりもこの一人の人の持ち物とかその勢いの方が多くなったんですよ。なんでこれが起こったかっていうと、神が彼を祝福したからですよ。なんで祝福されたかっていうと、ごめんなさいってただその罪を素直に認めて告白したからですよ。簡単ですよ、祝福されたければ。なんかどっかに行ってセミナーとか受ける必要ないですよ。自分を見つめましょうとかそんなの必要ないですよ。知ってますもん、自分がいかに不完全かっていうの。神の前に立ったら自分がどうなるかっていうのを大体想像つくじゃないですか。恥ずかしい恥ずかしいって僕は思いますよ。でもその恥ずかしいなって思ってることを神の前に持っていけばいいんですよ。許してくださいって。そしたらその祝福のそのなんていうんですかね、パイプがゴゴゴゴって開いて、まあ、もう開いてるんですけど、その邪魔になってるそのがどんどんどんどん崩れ落ちていくと、ジョージョージョージョーって流れてくるんですよ、祝福が。聖書に書いてあることって結構シンプルなんですよ。自分と神との間に罪がそのあって、それが邪魔してます。それをどうすればいいのか、人間にはそれはどうしようもできないので、神ご自身が天から降りてきてくださって、イエス・キリストとしてその十字架にかかって苦しんで死んでくださったんですよ。それを信じる信仰によってその罪を許してくださるんですよ。そしたらそれが取り抜かれるので祝福されるんですよ、この地上でも。そしてその祝福を受け続けて、そしておこんなに神によくしてもらったんだから神に従おうっていうその歩みをしようよって、そして神に従っていったらそれは天に宝を積むことになって、そして死んでもその後次の世界が用意されてて、そして永遠にその神との愛するっていう関係の中で、そしてお互いの愛するっていう関係の中でその永遠に生きるっていうその永遠の命が約束されてるんですよ。これだけなんですよ、聖書って。神は慈しみ深く憐れみ深くその恵みは常しまでって詩編に書いてありますけど、その通りですよ。アブラハムとイサクへ約束したことを神は破棄しなかったんですよ。その正しさゆえに、その慈しみ深さゆえに、その憐れみ深さゆえに、その恵み深さゆえに、私たちが信じている神も同じ神ですよ。慈しみ深く、憐れみ深く、その恵み深い、常しえに続く恵みを持っておられる方ですよ。ということは、イエス・キリストを信じる私たちに対する約束も破棄されないんですよ。信仰によって義と認められるんですよ。私たちが低くなって悔い改めて神に近づくのであれば、その罪を許してくださって、すべての悪から私たちを清めてくださるという約束も義ですよ。神は愛ですっていうことも永遠に生きですよ。絶対に破棄しないんですよ、神が正しい方ゆえに。これを開けときましょうか。第二テモテの2章、皆さん助けてくださいね。第二テモテの2章、新約聖書なんで後ろの方ですね。僕のこの一個古い聖書では380ページです。第二テモテの2章。13節。私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。イエス・キリストのことです。神のことです。私たちが不真実でも、私たちが真実でなくても、神は常に真実なんですよ。だから神の約束を破棄されないんですよ。私たちが不完全だからといって。私はそのキリスト教の教会のその歴史を擁護するつもりはないです。多くの牧師が言ってるように。 ある牧師を擁護しようとしますけど、僕はしません。十字軍とか、免罪符とか、お金払ったら罪が許されるとか、ありえないですよ。世界遺産の聖ペテロ寺院も、あれはキリスト、この聖書を信じている僕らからすると恥ですよ、あの。素晴らしい建物でしょうけど、だってあれ免罪符でお金儲けてあれ建てたんですもん。恥ずかしい話ですよ。でそういう中世のそのキリスト教の腐敗してる、そういう歴史を持ってきて、キリスト教は間違ってるっていう人いますよ。説明してみろって、これは何が正しいんだって僕は言いますよ。全部間違ってますってこの人たちが悪いですって。でも彼らが不真実で、不誠実であったとしても、真実さをその保てなかったとしても、僕が完璧じゃなかったとしても、私も間違いを起こしますよ、きっと。いや、必ず。で、その間違いを起こしたことをクリスチャンじゃない人たちに指摘されることだってあると思いますよ。だからといって私が信じている神がじゃあ不真実なのかっていうと、そうじゃないですよ。私が不真実なんですよ。僕が罪を犯してるだけなんですよ。その歴史の前の人々が罪を犯してるだけなんですよ。でもだからといってそれを信じているという、その神が、聖書に書いてある神が正しくないという根拠にはならないんですよ。そんな罪を犯している私にをも神は憐れんでくださって、恵み深くあられる方なんですよ。私たちが不真実であっても、神は正しい方がゆえに、ご自分を否むことができないほど正しい方なんですよ。だから私を憐れんでくださるんですよ。その証拠として十字架があるんですよ。イエス・キリストを与えるほどに私たちを愛してくれてるんですよ。ここに私たちがモデルとなる、モデルとなり得るところがあるんですよ。神を示すモデルとなるんですよ、私たちが。神を伝えるモデルとなれるんですよ。私たちの生き様を見てください。神って素晴らしいでしょう。非難する人いっぱいいますよ、きっと。何言ってんだ千尋さん、あんたこんなことも間違ったし、これもできないし、あれもできないじゃないか、私の方がこれはできるし、あれもできるし、そう言われますよ。創価学会だろうと、エホバの証人だろうと、そういう人たちの方が私よりもはるかにその人間的にできている人たちっていると思いますよ。正直に言いますよ。それは僕よりも聖書してたりする人いるかもしれないですよ、学者とかで。でも僕が私たちが神を伝える上でモデルとなり得るのはここにあるんですよ。どんなに私が不完全であっても、不誠実であっても、神に対して、その神は私に対して誠実であられるって、私が本当に低くなってごめんなさいって悔やめる時に、神は私を許してくれるんだって。それだけじゃなくて、私を祝福しようとして、さらに良いものを与えようとしてくださるんだって。それを私たちはイエス・キリストを伝える、その生きモデルとなれるんですよ。生きたモデルとなれるんですよ。どうか私を見てくださいよって、こんなに正しいからじゃないんですよ。どうか見てくださいって、こんな不完全な私をって、こんな不完全な私をも神は愛してくれるんですよって、こんな不完全な私をも神は私を愛しておられるので、私を助けようとしてくださるので、イエス・キリストはご自分の御子でさえも惜しまずに十字架につけて苦しんで死ぬことを良しとしてくださったんですよって、この神は素晴らしいですよって、こんな私でも大丈夫だったんだから、あなたでも大丈夫ですよですよ。聖書の中に私を見習ってくださいっていう人がいます。パウロです。さっき第2テモテ開けましたね。今開いてますか。その前が第1テモテです。第1テモテの1章、パウロを見習ってくださいっていう時に、ここを読まなかったら結構しんどいです。立法においても完璧、異邦人じゃなくてユダヤ人、そして神のためにいっぱい迫害を受けて、もう死にそうになったこともあって、そういうことをしないといけないのかって思っちゃうんですよ。そのこの情報がなかったら。 第一テモテの1章の15節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。パウロは教会を迫害したんですよ。イエス・キリストがダマスコのその途上で現れた時に、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかって言ったんですよ。イエス・キリストの体を迫害してるから、イエス・キリストは私をなんで迫害するんだって言ったんですよ。クリスチャンたちを、イエス・キリストを信じる人たちを引いてきて、男も女も牢に入れたんですよ。ステパノが殺された時にパウロはそれに対して賛成の票を投じたんですよ。人殺しをしたんですよ彼も。その彼がクリスチャンのリーダーになったんですよ。リーダーの一人に。私はその罪人の頭ですって。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようとしたって。だからまず私に対してこの上ない寛容を示してくださったんです。許したんですよ。パウロで最後ですよ。パウロよりも悪い人いますか、ここに。いたら僕はちょっと一緒に行って、あの、警察に出頭しないといけないかもしれないです。パウロが許されたんですよ。そしてそれだけじゃないですよ。彼は多くの人の祝福を受けて、恵みを受けて、恵みとして受けて、祝福を、クリスチャンのリーダーになっていたんですよ。彼を通して多くの人が救われて、多くの教会が生まれたんですよ。同じ神がですよ、私たちに対して同じイエス・キリストを与えてくださったんですよ。そしてパウロと同じように私たちをも愛しておられるがゆえに、パウロと同じように私たちを祝福したいんですよ。イサクが素直に罪を認めて100倍の収穫を得たように、100倍の実を結んだように、彼が蒔いた種が、私たちのその日常生活の中でも神はその100倍の実を結ぶほどになってほしいんですよ。そうやって私たちはみんなのその見本になれるんですよ。神は本当に恵み深いよって、憐れみ深いよって、許すんだよって、もう責められることなんか一個もないよって。人は責めるかもしれないけど、神はもう責めないんだって。そこに私はその平安を見出してるんだって。26章の最後、ざっと読みましょうか。17節、イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住んだ。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘った。それはペリシテ人がアブラハムの死後塞いでおいたものである。イサクは父からそれに ついていた名と同じ名をそれらにつけた。イサクのしもべたちが谷間を掘っているとき、そこに湧き水の出る井戸を見つけた。ところがゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言って、イサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。争いって意味ですね。それは彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。ところがそれについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。敵意って意味ですね。イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主が私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。広々としたところっていうのがレホボテっていう意味ですね。彼はそこからベールシェバに登った。ここまでで一回切りますね。イサクの人柄というか、争いを避けるんですね彼は。ゲラルの羊飼いが、イサクのしもべたちが掘ったその井戸について、自分のお父さんのその井戸について争ったんですけど、2回ともそのぶつからなかったんですよ。それでその次に行ったんですよ。いい悪いを置いといて。 で、レホボテにその広いところを与えて、この地が、私たちがこの地で増えるように神がしてくださったという、そのレホボテの地に導かれたんですね、その後。でも23節、彼はそこからベルシェバに登ったんですよ。せっかく一息ついたのに、またベルシェバに行ったんですよ。なんででしょうね。ちょっと2節に戻りますね。この創世記の26章の2節。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。神が示してたはずなんですよ。ここに行こう、ここに行こう、あそこに行きなさい、ここに行きなさいって。その都度、その都度。だからその争いを避ける、そういうその性格だったっていうこともそうですけども、もう一つは神の導きにその従順に従ってたんですよ、彼は。私があなたに示す地に住みなさいって言った、その地にそのどんどんどんどん移っていったんですよ。もしそのレホボテがいいところだったら、もうそこに定住したくなりますもん。でも、そのベールシェバに登ったっていうその理由はきっと神が導いたんですよ。で、その神の導きに従って神が願われるところに足を進めていったので、神はもう一度イサクへの約束を明らかにされるんですよ。24節、主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらは そこに井戸を掘った。恐れてはならないって、私があなたと共にいるんだ。いいですね、神が共にいてくださるんであれば。ちなみに私たちも同じ約束が与えられてるってご存知ですよね。当然マタイの28章の一番最後、20節に書いてありましたね。キリストが私たちに言ってくださるんですよね。見よ、夜の終わりまで私はあなた方と共にいるって。恐れる必要ないんですよ。神がいるんですから。神は私の力、私の盾ですって。だから私たちは恐れる必要ないんですよ。神を信頼しているのであれば恐れる必要がないんですよ。恐れるってことは神を信頼できてないってことなんですよ。それも助けてくださるんですよ、神は。信頼できるように助けてくださいって。でも信頼するにはやっぱり神のことをもっと知る必要がありますよ。神のことを知って、あ、この方に頼ることができるんだっていう時に、この神を信頼する、神を信じるっていうところに行きますからね。そうすると本当に神が私たちの力となって、私たちの盾となって守ってくださるんですよ、私たちを。そして神が共におられるから大丈夫だって思えるようになるんですよ。その信仰が与えられるんですよ。そして祝福しますって、あなたの子孫を増し加えようって、私のしもべアブラハムのゆえに、アブラハムのゆえにです。アブラハムは神を信じたので義と認められたんですよ。信じて義と認められるっていう、その契約が、契約というかその約束が、その次の世代に行くっていう、その過程ですよ。アブラハムのゆえにっていうのは、もちろんアブラハムが神にその聞き従ったっていう面もあります。でもアブラハムのゆえにっていうのは、大きなその要素っていうのは、神が正しい方なんだって、神が約束されたことを必ず成就される方なんだって、その神を信じる、その信仰によって正しい義と認められるっていう、その祝福の始まりですよ。信じることによって正しいと認められて、神との関係の中に入れられるんですよ。アブラハムは神を信じたので正しいと認められたんですよ。イサクも神を信じたのでこの約束を受け継いだんですよ。アブラハムのゆえに、その信じるという信仰のゆえに、この約束がイサクにも継承されたんですよ。それは私たちにも同じように聞きますよ。イエス・キリストを信じる、その信仰によって義と認められるという、その約束を私たちは受けてるんですよ。だからアブラハムによって、全ての国民が、私たちも含めて、日本人も含めて、久米島に住んでる私たちも含めて祝福されるって約束があるんですもんね。このことも私たちは伝えられますよ。モデルとなりますよ。 信じる信仰によって私たちはきっと認められたって、行いには私たちは不完全ですよって、でも追求してるんですって、その信仰の上にこんなに神によくしてもらったから私は神に従っていきたいんだって、それを追求してるんですって。26節から最後33節までです。最後の2節は来週に送ります。その頃アビメレクは友人のアフザテとその将軍ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。あなた方は私を憎んであなた方のところから私を追い出したのに。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。不可侵条約ですね。お互い責めないっていう。それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今、主に祝福されています。そこでイサクは彼らのために宴会を催し、彼らは飲んだり食べたりした。翌朝早く彼らを互いに契約を結んだ。イサクは彼らを送り出し、彼らは平和のうちに彼らのところから去った。ちょうどその日イサクのしもべたちが帰ってきて、彼らが掘り当てた井戸のことについて彼に告げて言った。私どもは水を見つけました。そこで彼はその井戸をシブアと呼んだ。それゆえその町の名は今日に至るまでベールシェバという。アビメルクが来て、その将軍たちと一緒に、友人と将軍と、それで契約を結んだんですよ。なんで契約を結ぼうと思ったんですか。このアビメレクさんは追い出したのに、憎んでたのに、敵対してたのに、争ったのに。28節、私たちは主があなたと共におられることをはっきりと見たのです。29節の最後、あなたは今主に祝福されています。神に祝福されることが明らかになると、敵がその和解を求めに来るんですよ。講和を求めて和を講じに来るんですよ。私たちが神との関係が、その回線が開いて神が祝福し始められたら、私たちの周りでも起こり得ますよ。私たちに敵対してくる人たち、私たちをバカにしてた人たち、私たちを蔑んでた人たち、そのような人たちも、あれって、神が私たちとおられる、私たちと共に神がおられるということを、そのはっきりと見始めると、敵はその敵対する人たちも私たちに和解を求めてくるんですよ。これはこの人たちと敵対すると、その良くないなって、まずいなって、この人たちとその和解してた方がいいなってなるんですよ。あなたは今主に祝福されてますって、確かにこの人は神に祝福されてるなって、この人の歩みを見ると、本当に神が祝福してくださってるなって。一番の祝福は神との関係ですよ。神との関係のように、どこにいても何をしてても、誰といても、一人でいても平安があるんですよ。私たちの心にもう責められないから。そしてそれだけじゃなくて、神は私たちを大いに祝福したいので、100倍の収穫を見たいので、私たちを一人一人を通して、誰か特定な人じゃなくて、全員のその良い地に100倍のその収穫を神は見たいんですよ。そうなってほしいんですよ。初代教会のその一番最初のペンテコステが起こって、3000人男性だけで3000人が救われて、毎日そうやって神が救われてくる人たちをその加えてこられた時に、この人たちは、そこにいたエルサレムの教会の人たちは、その信じてない人たちからも、すべての民から好意を持たれたって書いてありますよ。なんでかというと、神が祝福したからですよ。その祝福のゆえに、その祝福の大きさのゆえに、彼らのことを、その信じてない人たちまで、敵対してた人たちまで、和解を求めてくるんですよ。そうありたいですよ、私たちも。毎日の生活の中で、家庭の中で、職場の中で、そこまで祝福されたいですよ。100倍の祝福を見たいですよ。そうやって、こんな私たちが神を証しするものとなりたいですよ。こんな私なのに神は祝福してくださるんですって、それが私たちが信じている神です。それが唯一この地上を治めている神なんですって。 私はどうしようもないけども神はすごいんですって祈ります。天の神のお父さん、あなたの憐れみ深さ、あなたの恵み深さ、あなたの慈しみ深さを心から感謝します。こんなどうしようもない私があなたのその恵み深さによって、憐れみ深さによって私のこの罪を許していただけるということ、キリストのその大きな贖い、また十字架で苦しんでくださったこと、キリストの命によって私の罪が許されるということ、そのこと本当にありがとうございます。ますます私たちがあなたを信頼して自分の弱さや自分のその罪を明らかにしていただいて、その罪をあなたの前に言い表すことができますように助けてください。そしてその許されるだけではなくて、本当に私たち一人一人から100倍のその収穫を見れるまでになりたいです。一生一回ですからしよう。どうかこの生きている間にこの100倍の収穫を見させてください。一人一人を通してその100倍の収穫を得させてくださいしよう。お願いします。どうか私たちを通して、こんな私たちですけども、こんな私たちをも神は助けてくださるんだって、そんな神なんだっていうことを私たちが周りの人たちに明かしするまでになれますように、私たちがそのパウルのように、私たちがこれはモデルなんですって、こんなしょうもないけども神は良くしてくださるんだって、ただ信じるだけで神は義と認めてくださったんだって、その罪を許してくださるんだって、そのことが本当にますます私たちのその私たちの中ではっきりとしてきますように、どうぞ明らかにしてください。それをもっともっと知ることができるように助けてくださいしょ。お願いします。そしてあなたとの関係のゆえに、あなたから来る祝福が私たちからその溢れ流れるほどにしてくださるように、どうぞお願いします。祝福してください。お願いします。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。